トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
新年度が近づいてきてますよね、はい、中にはね、新しい生活を始めるためにいろいろ買い揃えている方もいらっしゃるんではないでしょうか。いいですよね、新しい生活、
羨ましいですね、
はい、そこで今日はね、多くの人が利用するネット通販について取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は楽天、アマゾン、ヤフーを使い倒すと題してお届けします。
楽天市場にアマゾン、うん、そしてヤフーショッピングというと、うん、ネット通販の三強ですよね、
はい。
まあ、それぞれが家電から本、飲食品まで何千万種類という商品を取り扱っています、うん、で大きさや重さがかさむような日用品を届けてくれる便利さもありますし、はい、あと安さに惹かれてる人も多いですよね、
はい、でもね、それぞれのサイトの価格というのは実は本当に安いんだろうかとかね、
はい、
いろんな調査から先入観を覆す意外な事実というのが見えてきました、
うん、
あとそれぞれのその底値買いの法則をね、発見したりとか、ポイントの効率的な貯め方といった、その知らないと損をしてしまう事実というのがたくさん判明したんですね、
はい。今回はですね、この番組だけではなく、うん、今発売中の日経トレンディ4月号の関東特集、うん、こちらと合わせてですね、うん、3つのサイトを使いこなすマニュアルとしてぜひ役立てていただきたいと思っています、
はい、
さあ、ではまず国内最大手の通販サイト楽天から早速お話を伺っていきたいんですが、
はい、
楽天、去年の流通総額は2年連続で1兆円を突破したそうです、うん。
直販主体のアマゾンと違ってね、楽天はショップを集めたモール型サイトですよね、
はい、
で楽天は販売の場所と決済やポイントのシステムを提供しているに過ぎないんですね、うん、バラエティに富んだショップからいろんな種類の商品が買えるんですが、その反面送料とか配送のスピードといったもの、そのサービスの質というのはバラバラなんですね。
確かにそうなんですよね、
はい。
まあ、それだけに知らないと損をしてしまうことも多く存在しています、
うん、
例えば通常買った時に1% つく楽天スーパーポイント、
はい、
これもその一つです、
うん、
これをより多く獲得するにはポイント付与率をアップするキャンペーンをしっかりチェックすることが大切だと記事に書いてありますね、
は
い。
基本中の基本なんですけどもね、はい、で例えば楽天スーパーセールだとかお買い物マラソンといったようなセールは普通より安いセール品が販売されるんですが、それだけではなくてボーナスポイントというのがつくんですね。
ですよね。
さらにより多くのショップで買い物をするとポイントの付与率というのが上がります。
そうなんですよ、
うん、
3店舗で買うとさらにポイントの付与率が上がって、はい、5店舗で買うと上がってっていうふうに、うん、要するにこう横断して買い物をこうたくさんさせるっていう感じですよね、
はい。
その他にも楽天ツールバーで検索したりですとか、うん、楽天エディを持っているだけでポイントが上乗せされるというハッピー検索デーやエディ感謝デー、うん、
はい、
そして今月からはですね、プロ野球の楽天イーグルスや J リーグのヴィッセル神戸が勝利した翌日にポイントが上乗せされるというキャンペーンも実施されます、
はい、であと楽天では買い物以外でのポイントを貯める方法というのもあるんですね。楽天ツールバーでの検索、そしてアンケートへの回答、メールマガジン内のバナークリックといったものを根気よく続ければね、1ヶ月で500ポイントほど獲得できることもあるんですね。で、あらゆる方法を使ってポイントをかき集めることが楽天で得をする近道なんですね。
確かにですね、うん、500ポイント貯めれば、うん、要は500円ただでゲットしたのと同じですからすごく便利なんですけれども、はい、うん、ただね、これ1ヶ月で500ポイント貯めるのが相当大変だと思うんですけど、
これね、実は本心ポイント明細表っていうのを出してるんですが、
はい、
これはこの取材のためにやったわけではなくって、
う
ちの部員が普段からやってるのをそのまま出したっていうやってるやつなんですよ。
やっぱりトレンディの記者さんともなるとやっぱそういう方が多くなってくるんでしょうね。
そうなんですよね、びっくりしましたけどね。全部押すだけでとかね、なんかそういうやつですね。
便利なんですけど、うん、あまりにも数が多すぎてっていうところがあるんですが、
うんうん、
さあ、そしてこの楽天市場のキャンペーンを使って最安値を探す、
うん、
まあ、この2通りだけではまだダメなんです、
うんうんうん
う
ん、
買う商品を決めたら楽天市場のラクーポンでその商品を検索して、うん、商品に該当するクーポンがないかどうかを検索する必要があります、
はい。
で、このラクーポンを活用すると楽天市場の価格からさらに値引きされるんですね。で、楽天市場の商品検索では出てこないクーポンもあるので、必ずラクーポンからチェックするということが大事なんです。
そうなんです。で、ね、もう一つ注意点があって、これそのクーポンの利用上限枚数っていうのがあるの で、
ね、
だからもうちょっと後で買おうとかね、そう思って取っておくと使って買おうと思った時にはもう使えなくなることがあるので、その辺も注意は必要ですけどね。
それからですね、意外と見落としがちなのが送料です、まあ、楽天の場合ショップによって送料が違うんですけれども、はい、商品検索の段階では送料込みの総額、これで価格比較をすることはできないんですね、
はい、
ですので送料無料と書いてあっても結果的に割高になるっていう場合があるわけです、まあ、送料払ってでも総額が安くなる商品っていうのはいくらでもあるんですよね、
はい、あとショップによってね、配送スピードもまあいろいろなんですけれども、翌日配送サービスのアスラクというサービスありますよ ね、
ありますね。
これは特別な配送の仕組みがあるわけではなくて、
はい、
ショップが注文の当日に配送しているだけなんですね。そのショップが通常の宅配便で翌日配送可能なエリアをアスラク対応として表示しているわけです。
知らなかった
、はい、
そうなんですね、うん、まあ、ただですね、最近ではショップの在庫を楽天が集約して管理したりですとか、はい、一括配送といったサービスも始まっています、うん、で、配送サービスの面ではアマゾンに遜色ないレベルに近づく日も遠くはなさそうですね、はい、いやちょっとね、うん、ヘビーユーザーだって自負していたんですけれども、うん、知らないことが多くて結構ショックです、
はい、
さあ続いてはアマゾンについてお伺いしていいですか、
はい、先月ね、アメリカのアマゾン .com の年次報告書によって2012年12月期の日本での売上高がおよそ7300億円であることが明らかになりましたね、うん、でスケールメリットを生かして大量、そして一気に商品を仕入れて巨大な物流倉庫から原則送料無料でスピーディーに配送するんです。その結果ね、消費者の間にもアマゾンは安いというイメージが定着しつつあります。ただね、ここで知っておくべきことがあるんですね、うん、それはアマゾンの価格は乱高下するという事実なんですね。その値動きの激しさっていうのはですね、想像の域をはるかに超えていたんですけども、同じ商品がおよそ15倍の値をつけたこともあったんですね。今回いろいろ調べてみたんですけど、
これあの編集長から打ち合わせの時にお伺いしてぶったまげたんですけれども、実際アマゾンの価格は目まぐるしく変わってしまうんです、
はい、
で、これを証明するために編集部ではある実験を行いました。どういうことかというと、アマゾン直販の商品を続けて毎日1個ずつ注文するだけなんですね、
はい、
つまり在庫が毎日少しずつ減っていくという刺激をアマゾンに対して与えたわけなんですが、
はい、
これが実際価格にどういう影響を及ぼしたんでしょうか。
はい、まずはですね、1本141円在庫11点のフラットブラシで試してみたんですね。すると2日目に137円、3日目には133円と小刻みに値が動き始めるんですね。そして開始6日目、在庫が2点になったところでいきなり1482円とね、10倍以上に跳ね上がったんですね。
最初に141円だった商品が、6日で1482円ってすごいですよね、でさらにですね、極め付きは4リットル入り836円のペンキです、在庫は最初3点だったんですが、注文を入れたわずか20分後に9446円に跳ね上がって、さらにその後12495円の値をつけたと、いずれもですね、これ見てみると在庫が0から2点ぐらいになったところで激しく値段が上がったという感じみたいなんですね、
まあ、ただね、これ全ての商品で同じようなね動きをするわけでは全くないんですね、在庫が減っても価格は変わらないケースというのもありました、
はい、
Amazon が価格を設定する上で在庫が一つのパラメーターになっている可能性というのはあるんですけれども、他にもね、いろんな要素が複雑に絡み合って価格が出ているというふうに考えられますね。
実際この価格決定のシステムはブラックボックスなんですね。
そうです、あのどこに任せられてないんですね、
まあ、これだけ激しく動く、まあ、言ってみりゃこう暴れ馬みたいなアマゾンの値段をですね、どうやってこう手なずけていけばいいのかっていうところを教えていただきたいんですけれども、
はい、家電の場合ですが、鍵となるのは価格比較サイトの価格コムネですね。
はい、
はい、
実際ですね、これ本書を見てみるとアマゾンの価格と価格コムの平均価格、そして価格コムの最安値を比べた 折れ線グラフがあるんですけれども、
はい、これ一見するとねバラバラに動いているこれらのグラフには2つの共通点があったんですね、
はい、
まず1点目で気がつくのはアマゾン価格が価格雲の平均を上回ることがほぼないということなんですね。
そうなんですよね。グラフを見ると値動きは商品によってまあまちまちなんですけれども、うん、一時的に高騰したとしても価格雲の平均を超えることがないんですよね、
はい。でもう一つがアマゾンの価格は価格コムの平均最安値のいずれかと似た動きをする傾向があるということなんですね。例えばルンバ780ですね。これは普段は最安値に近い値動きで平均価格が上がるとアマゾン価格も同じように上がっていくんですね。
なるほど。
で本当に先ほど申し上げたみたいにアマゾンは価格の算出方法というのは明らかにしていないんですけれども、うん、業界関係者の間では競合する主要サイトの価格を自動で、ね、定期的にチェックして設定しているのではないかというふうに噂されているんですね。
なるほど。こう IT 企業だけにこうプログラム化してたりするんでしょうね、うん、
で価格コムや、ね、そこへの出店企業をベンチマークの一つとして価格を設定している可能性も考えられます。
まあ、アマゾンは何でも安いという思い込みをひとまず捨てて、うん、冷静に価格の状況を調べることが、まあ、アマゾンの賢い攻略法と言えそうですね、
はい、他にも、ね、家電に限らず思わぬ高値掴みをしないためにアマゾンのマーケットプレイスに出品されている中古品を狙うという手があるんですね。
ただマーケットプレイスってこれ普通の人も使っているサービスですから、うんうん、なんか結構なんていうんですか商品のクオリティに不安があったりするんですけど。
そうですね。で実はですねこのマーケットプレイスにウェアハウスディールズ JP という名前でね出品されている商品があるんですね。これはアマゾン自身が出品しているものなんです。
はアマゾンがこの中古品を出してるってことですか。
そういうことですね。でなんでかっていうとこれは未開封のまま返品された商品だとか配送の途中で外箱だったり包装に傷がついたものこれがマーケットプレイスに出ているんですね。
なるほど。あとそれからですね配送でちょっと気になるのが当日お急ぎ便というサービスですね、はいはい、当日配送は一般会員なら1回500円、うん、年会費3900円のプライム会員なら無料で使えるサービスなんですが、
はい
今ですね、うん、全国47都道府県で実際に当日配送の対象になってるのはどのくらいあるのかっていうのをですね、はい、実は調べてるみたいなんですよね、はい
最初はね首都圏そして関西圏でとそのエリアがね、広がっている当日お急ぎ便なんですけれども今では愛知とか岐阜佐賀にも物流の拠点ができてますね、
はい、
ところがアマゾンのサイトには対象エリアだとか配送時間帯が明確に説明されてはいないんですね。
そうなんですよね、うん、でもこれ載ってるってことはもしかしてまた編集部全部調べたってことですか。
その通りですね。でね注文時間の限界には違いがあるんです。あの限界って要するに何時までっていうね
にあの注文を確定させるかってことですよね。
そうなんですが22の都府県が当日配送に対応していました。
お結構多いんですね、うん、
で同じ都府県の中でも商品や住所によっては当日配送に対応しないところもあるんですが大都市圏を中心に拡大しているようですね。
そうなんですね、まあ、その22の都府県が気になるところではあるんですが詳しくは今発売中の日経トレンディ4月号をご覧ください、
はい、
さあ番組の後半はヤフーショッピングについて取り上げます。
週刊日経トレンディ今週は楽天、アマゾン、ヤフーを使い倒すと題してお届けしています。
さあ後半でご紹介するヤフーショッピングはどちらかというと楽天とかアマゾンよりも遅れを取っているような印象がありますね、うん、まあ、特に同じモール型サイトの楽天と比べると出店数、商品の数でちょっと見劣りしてヤフーショッピングならではの特徴を打ち出せていないような印象があります、う
ん
う
ん、
まあ、
そんなヤフーが、ね、活路を見出すのはポイントとスマホなんですね。
ああスマホですね、
はいはい、それぞれで改革や新しい策が、ね、進められていてこの2つを活用すれば他の通販サイトにも劣らない得する買い物ができるんですね。
うん、そのポイントなんですが4月に大きな動きがあります、
う
ん、
はい、
これまでの独自のポイントプログラムであるヤフーポイントから4月をめどに T ポイントに切り替えると、
はい、
まあ、T ポイントならそのネットショッピングで貯まったポイントを TSUTAYA だとかファミリーマートといったリアル店舗で使えるっていうことですごく便利になりますよね、
はい、 これについてね、ヤフーは一番流通しているポイントを提供する方がユーザーの満足につながると考えたというふうにしてるんですね。Tポイントの提携店舗数はおよそ5万1800店あるんですね。
めちゃくちゃあるんですね、
なのでヤフーショッピングで貯まったポイントがこの膨大な数の、ね、店舗でそのまま使えるようになるというのは非常にね便利ですよね。
わかりやすいですよね。これまでもヤフーショッピングで貯まるポイントは、ヤフーポイントか T ポイントを選ぶことができてたんですね、ただヤフーオークションのような他のサービスでは T ポイントが使えませんでした、でこれからヤフーの全てのサービスで T ポイントが使えるということになれば、T ポイントユーザーにとってすごく使い勝手のいいサイトということになりますよね、
ただしね、T ポイントへの切り替えというのはメリットばかりではないんですね。
ほう。
ポイントの移行ルートが大きく変わる可能性があるわけです、例えばヤフーポイントは JAL のマイルと提携しているんですが、 T ポイントは ANA と提携しています。つまりライバル関係にあるんですよね、そのために JAL は3月末をもってヤフーとのポイント提携というのを終了するんですね。
あららら、そうするとその JAL のマイルへの移行目的でヤフーショッピングを利用していた人は早めに対策しないといけないんですよね、それからもう一つのその活路を見出しているものとしてスマホっておっしゃってましたけど、
ヤフーショッピングでね効率よくポイントを貯めるにはスマホの活用というのが鍵となってくるんですね、楽天市場でもポイントキャンペーンというのは頻繁に行われているんですけれども、ヤフーのキャンペーンはスマホ利用で2倍から3倍のポイントが加算されるというものが多いんですね、あとスマホに特化したキャンペーンというのも充実してるんですね、ただし多くは不定期開催なんですね。だから突然始まることもあるということなんです、それを逃さないためにはアプリが役立つんですね。
あ、なるほど、
開催情報をプッシュで知らせてくれるヤフーショッピングアプリですね、現在は iOS 版のみなんですけれども、今月下旬にね Android 版もリリース予定です。
これはいいですね、そのスマホでセール情報がポンと飛び込んできてすぐ買える、でなおかつそのポイントがつくっていう風になれば、使い勝手の良さというのはありそうですから、お気に入りのショップを見つけて活用するというやり方ができそうですね、
あとヤフーはネット通販の基礎ともいえる、品揃えと配送の強化にも取り組んでいて、着実に、足元を固めてるんですね、特に配送はアスクルと提携して今日つく明日つくというね、当日あるいは翌日配送サービスの取り扱いの品数とね、そして対象地域というのを拡大してるんですね、楽天は当日配送には対応してませんのでね、この面では一歩リードしてますよね、
ということでですね、楽天、アマゾン、ヤフーとネット通販の3強についてお話を伺ってきたんですが、実はですね今回本誌の特集のほんの一部しかご紹介できていません、今回特集54ページにわたってるんですが、それぞれのサイトで売れているヒット商品、あるいはお得な利用法が満載の上にですね、実は一番肝心なこの3サイトの比較、これがバッしっかり載っていますので、ぜひ今回はですね、本誌をチェックしていただきたいと思います。
そうですね、
週刊日経トレンディ、今週は楽天、アマゾン、ヤフーを使い倒すと題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、
あれ、
おーい、
今週はチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは。
こんにちは。
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 あれ、なんか変でしたね。
いや、なんかじゃなくて全然変でしょ。いきなりのっけ取られちゃいました。もうということでですね、久しぶりにチェックマンさんが登場されたわけなんですけれども、
ね、ちょっと心配してましたよね。
ね。
ね、
あ、ご心配いただけたんですか。
そうでしたね。
あのヨッシーさんがですね、あの本当にこうツボをついたアイテムを持ってくるのでですね、これはちょっとやばいんじゃないか説が出ておりました。
まあそうでしょうよ。
そんなテンション下げないでくださいよ。
私なんてどうせ、
ということで今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ウィルコムの家電話2ですね。
来ましたね、もうね、大爆笑ですよあれは。
あ、ご存知でいらっしゃいますか。
ちょっとね、やっぱりあの SNS 界隈なんかでは、ちょっと話題になりまして、あの僕もツイッターに感想を書いたりもしたんですが、
はい、ご存じない方のためにご説明申し上げますと、これは、見た目が完全に固定電話のような PHS の電話機でして、念のためサイズを申し上げますと、20cm×19.5cm×7.4cm と
でかい
いうことになってますので、
全然モバイルじゃない、
はい、ただこれ何がすごいかというとですね、単三電池4本で動いてしまうといざという時にですね、なのでこれ、2号機なんですけれども、1号機の時はですね、この斬新な商品企画が非常に話題になりまして、みんなで家電話を持って集まって、新宿駅で電話をする会みたいなのが、開かれたりして
ですね、そんなアホなオフ会があったんですか。
はい、あったようなんです。ということで一部のユーザーから熱狂的な支持を集めたんですけども、これのまさかの2号機が登場いたしました
まさかのね、
本当まさかですよね。
はい、そして今回の大進化ポイント、それはですね、なんと本当に家電話として使えるようになったというところなんでございますね、ちょっと言ってる意味がわからないと思うんですけれども、ね、はい、見た目がまるで固定電話でありながらですね、電話回線、家庭の固定電話回線につないで使うことができなかったんですね、はい、前の機種はですね、単純に PHS の発着信だけだったんですが、実際に買われたお客様からですね、なぜ固定電話にならないのかなぜ家電話という名前なのに家電話として使えないのかという声が上がったということで、今回は待望の固定電話機能に対応ということでございまして、で念のため申し上げますと、発信の際に PHS で発信するか固定回線で発信するかを選ぶことができます。
家電話最初のやつがですね、デビューした時はですね、もうウィルコムはなんかやけでも起こしたんじゃないかみたいな印象がありましたけれども、その2号機を出すに至ったこう経緯というかですね、
はい、
だってどう考えたってたくさん売れる機種じゃないわけじゃないですか。
熱狂ファンはいるかもしれないけれどもね。
そうですね、これはもともとですね、地方自治体でいざという時のために常備されるといったような例が、結構あったということで、はい、非常用の電話としての存在感が改めてクローズアップされたということは、一つ復活というか2号機の、大きな原動力になっていると思います。
そうか、例えばその事務所、その役場とかですね、公的機関なんかで普段は事務所の固定電話として使っていて、何らか例えば災害だとかそういった緊急性のある事態が発生した時にそのまま持ち出して、役所とかの機能を維持しつつこう連絡体制を取っていくっていうことができるっていうことですもんね。
そうですね、一概にどんな状況でもつながりやすいとはなかなか申し上げられないんですが、PHS、災害時にもつながりやすいということは、震災でもクローズアップされましたが、
は
い、例えば公共の場所に置いておいて皆さんに使っていただくといったような使い方も想定されているようでして、そのため電話機が持ち去られないように金属のケーブルを取り付けられる穴も、はい、ケンジントンロックっていうんですけども、穴もちゃんとついてます。
なるほど、つまりこの家電話っていうシリーズは通常のユーザーというのではなく、そのとてもこう公的あるいはそのいろんなこう高度な利用シーンというのを想定したお客さんと、それからもう本当に寝た命みたいな人にこう極端に触れてる製品なんですよね。ニッチっていうのともまたちょっと違う面白いスタンスの製品ですよね。
そうですね、個人的にも非常用に1台あってもいいかなと思ってしまうぐらいの商品ではあるんですけれども、はい、ちょっと発売の時期が先になってまして5月の下旬ということになってますが、はい、いざという時の、一つの回線ということで、気になっている方はぜひチェックしてみてください。
まあ、将来的にはですね、留守電、それからファックス、まあ、そういったものもついてどんどんどんどんこう大きくなっていって、こう家電は7ぐらいになるとですね、重さが15キロとかそんな感じになったりしませんかね。
まあ、いざという時にあんまり小さいと見つけられないっていう
ね、
はい、
あああったあったみたいな、
ある程度の存在感がね大事なんですよね、
はい、単一乾電池15本使用みたいなということで、チェックマンズスコア参りましょう。この家電話2のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、ライフライン度8点ということで
8点します
、うん、はい、はい、あんまり点数に 余裕はないんですけれども
今ねなんかちょっとそんな感じでした。
なんかちょっと自信なさげですよ ね、うん、なんかね
一瞬チェックマンさんが見せた視線に点数の根拠を感じませんでした、うん
ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはウィルコムの家電話2でした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、はい、ネット通販だったんですが、
そうですね、あのね、実はこれ面白いことがあって、そのいろんなこと企画を考えている最中に、うん、必ず話題になることがあるんですね。つまりあなたは楽天派かアマゾン派かヤフー派かっていうやつなんです。
あ、確かに確かに。
どうですか。
僕は楽天が多いですね。編集長は。
私はですね、どちらかというと楽天派なんですね。つまりね、こうやって盛り上がるんですよ、
はいはい、
ですごく楽天派は楽天に詳しくて、アマゾンはアマゾンのことに詳しくて、当然ながら、うん、だけど実はここの両方をこうすごくなんか使ってますっていう人はなかなかいなくてですね。
言われてみれば結構そうかもしれないですね、うん、だからこそ、うん、その隣のそのあまり使ってないアマゾンだ楽天だヤフーだっていうののお得な使い方っていうのをきちんと一回勉強しておかないと、うん、すごく損をしちゃうかもしれないっていうことですよね。
そうですね。だから本当にこの3つを比べることもできるし、今回はねその、うん、だけどいや自分が例えば楽天派だったら楽天のことをもっともっと知りたいっていう風なそういう作りにしたんですよね。
ですよね。
はい、
あの新生活の買い物でネット通販ってやっぱり欠かせないものだったりするので、本当、うん、これは見といた方がいいです、はい、目から鱗がボロボロと落ちます。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。